先進事例を市政に生かす総務文教補小中一貫教育の現状は、本市においては第二次村上市立小中学校望ましい教育環境整備計画方針に基づき学校統合計画が進められていますが、廃校利用の一つとして旧関能東小学校を活用した子育て支援拠点施設が整備運営されています。また村上駅周辺地づくり事業大規模跡地利用として統合保育園が計画されていることから、補小中一貫教育における先進的な取り組みを展開する湯沢学園を視察しました。湯沢町では町内の保育園小学校中学校を平成28年に一つに統合し、湯沢学園としてスタートさせました。先進的な校舎で555人の子どもたちが学んでおり、地域住民との交流が図れる工夫もあり、また給食費が無償化されていることにも感心しました。さらに未満児から2歳児の保育も行われています。施設内に教育委員会が設置されているほか、敷地内には学童保育所、子育て支援センターも設けられています。廃校の利活用を参考に、湯沢町では統合により廃校となった校舎を民間企業の倉庫や外国人向けの語学学校などに利活用しています。廃校となった学校施設など公共施設の利活用は本市の参考とすべき点が多くあり、有意義な視察となりました。市民構成定住促進へ多様な取り組み。兵庫県相生市では将来の人口減少を市の最重要課題として位置づけ、選択と集中による投資として、1、人口減少対策、2、教育子育て少子化対策、3、産業活性化対策に取り組んでいます。11の鍵の取り組み。平成23年に子育て応援都市宣言を行い、子育て世代をターゲットにした定住促進策に取り組んでいます。具体的には、集まれ新婚さん新生活応援金や住宅取得奨学奨励金、給食費無償化など11の事業を、相生が暮らしやすい11の鍵として施策を展開しています。認知度向上で定住者を増やす。これまでの取り組みにより、市内の子育て世代の間では子育て応援都市相生という認識が広がってきましたが、今後の課題は市の認知度を上げて定住者を増やすこととのこと。テレビ CM や電車の中吊り広告、映画館でのアニメーション動画の上映など多様な媒体を活用し、プロモーション活動を展開して市の認知度向上を図っています。本市の取り組みの参考に、人口減少や少子化は本市と共通する課題です。子育て応援都市宣言や11の鍵に基づく取り組み、多様な媒体を活用した市の認知度アップなど、本市でも参考にしたいと思います。経済建設共同のゼロカーボンシティへ。草加地内ではプラント事業を手掛ける太平電機株式会社がバイオマス発電所の建設を進めており、同社が広島市で稼働している清風新都バイオマス発電所に伺い、施設見学と合わせて事業 概要について視察しました。経済効果と雇用創出、木質チップを燃料とした発電施設で定格出力約7400キロワット、年間送電電力量が49000メートルワット時と国内でも先進的な発電所であり、災害時のサブ電力や林産業をはじめ地域への経済効果に加え、新たな雇用創出も実現されています。本市でもバイオマス発電所の稼働により大量の間伐材の利用が見込まれ、森林木材産業振興の呼び水になることが期待されます。発電所の燃料にかかる木材の調達方法を関係者と十分な検討を進め、事業の進展を注視していかなければならないと認識しました。二酸化炭素の利活用、バイオマス発電によって生じた二酸化炭素は回収され、野菜の栽培に利活用しています。農業ハウスの利用方法など本市でも事業にも参考となりました。騒音にも配慮した大型の発電所であり、見学をはじめ年間200組の視察等の受け入れがあるそうです。本市に建設された際は環境学習の場としても大いに期待が持てると感じました。常任委員会の行政視察レポート。村上市議会では他自治体などの先進の取り組みを学び、本市の市政に対する施策の提案などに反映させるため行政視察を行っています。総務文教常任委員会、10月7日8日、委員長高田明、副委員長戸賀正夫、魚野留美、尾形修平、鈴木伊勢子、菅井真一、野村美佐子、視察先、内容の順に読みます。新潟県湯沢町、保小中一貫教育湯沢学園の取り組み。新潟県妙高市、妙高市生活交通確保対策事業。市民構成常任委員会、11月11日から13日、委員長鈴木和幸、副委員長上村正明、渡辺勝、長谷川隆、河村俊春、大滝国芳、山田努。視察先、内容の順に読みます。兵庫県相生市、子育て応援施策11の鍵。岡山県奈義町、奈義町の少子化対策。岡山県真庭市、真庭 SDGs バイオマスツアー、木から電気を作る木質バイオマス発電コース。経済建設常任委員会、10月16日から18日、委員長河村幸男、副委員長小杉武人、三田俊明、姫路聡、佐藤則明、戸橋光七。視察先、内容の順に読みます。兵庫県姫路市、有害獣の 利活用。広島県広島市バイオマス発電所。広島県呉市、大和ミュージアムを生かした観光誘客の取り組み。